April the 6th, FAU La La.
Indies Night.
みなさんこんばんは、ピアニストの安西渉です。今週も始まりましたインディーズナイト 83.6MHz FM うらら、毎週月曜日20時から30分レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第4週目の担当パーソナリティはピアニストの安西渉でお送りします。さてね、先月1月はですね、急遽、声優の春美咲さんと一緒にお送りいたしましたけれども、今月は、僕一人で、お送りいたします。今日のメニューですけども、渉のぶっちゃけトーク、そして、安西渉の音楽レポ、最後に皆様からのお便りを紹介するコーナーといつものようにお送りいたします。それでは今夜もインディーズナイト、最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
さて、安西渉のインディーズナイト、今夜も、最後までお付き合いいただきたいと思います。今月はですね、あるちょっと僕のですね、食レポをお届けしたいと思います。第1週目のね、ジュン&チサさんもなんかうまいもんレポ、やってるみたいですけど、まあそれをなんかちょっとパクらせていただくという形で、実はですね、最近ある農家からですね、真っ赤な、イチゴが、うちにですね届いたんですね。で、まあその農家さんっていうのが、竹下博次さんという方で、まあ産直農家さんで。実は福岡の、方なんですね。で、まあ、その、竹下さんとはですね、まあ、同じ、ちょっと人材育成の会社の研修でですね、学ぶ中で、出会わせて、いただいたんですね。で、まあ、昨年12月に僕、福岡でコンサートを、させていただいたんですけども、その翌日に、福岡県の大川市にあるんですけど、彼の、ビニールハウスを、実際訪れて、まあ、実際どういうふうに、ね、そのイチゴが育ってんのかな、なんていうのを、ちょっと見させていただいた、ところなんですね。で、今回ね、僕がそのイチゴをですね、オーダーしたわけではなくて、実はふるさと納税って皆さんご存知ですよね。まあ、ふるさと、自分のふるさとに、こう、税金を納めると、その特産品かなんかがね、送られてくる、ふるさと納税。で、その、謝礼品の、謝礼品をですね、まあ、首都圏に、まあ、竹下さんが送った先がですね、実は長くちょっと、留守にしていたということで、ね、留守にしてって、そのまま届くと誰が食べるんだっていう話になるんで、味がね、落ちない新鮮な甘いうちに召し上がっていただきたいというね、その彼の、希望でですね、知り合いの方に、まあもちろん無償でですね、送っているそうで。で、今回そういうなんかご縁もあって、僕宛にね、送られてきたんですね。で、本当に実際ですね、6000円ぐらいの相当の品だそうで、イチゴだそうで、送られてきてですね、僕ちょっとびっくりして、もう彼に電話したんですけど、早速届きましたよって言って、電話して、で、もう本当に喜んでくれて、ああ、そうですか、よかったですって。なんか300件に1件ぐらいね、なんかそういう、まあ、長く留守にしているということがある、そうで、まあ、彼の、知り合いの方に、まあ、無償で提供してるそうなんですね。すごいですよね。でね、まあ、実際その、送られてきたイチゴを、段ボールを開けた瞬間にですね、甘酸っぱい匂いがプーンとしてきてですね、で、肉厚で、 大ぶりな、そのイチゴがですね、まあ、ぎっしり20個ぐらい詰まってたんですね。で、本当にもうなんか、赤々としてですね、もう多分今だともうちょっと、時期はもうちょっと過ぎちゃってるのかもしれないですけど、まあ、送られてきたのが多分、2、3週間ぐらい前かな、だったんですけど、ちょっと一つね、もう食べてみたんですよ。本当にね、なんていうのかな、甘くて、で、酸味も程よくあって、で、いや、今でも本当忘れられないちょっと味ですね。なんか皆さんにもぜひ食べていただきたいな、なんて思ってるんですけれども、ね、まあちょっと彼はですね、今後、まあいろんなね、今農業界で、まあ問題になっているじゃないですか。やっぱり天候不順だとか、次の次世代のね、担い手さんが少なくなっているとか、うん。例えば、もっと言うと、こうね、海外の安い製品がどんどんどんどん日本に入ってきて、まあ日本での、生産量がね、減ってるみたいなことも聞きますし、そんな中で、その、竹下さんは、やっぱり今のね、JA と農家の良い関係を築いて、まあ今あるその仕組みというのをね、活かしつつも、農業者とか消費者さんがお互いになんかウィンウィンっていうかね、の関係を、まあ作り出していく、行きたいっていうすごく強い願望が、夢がね、彼にはありまして、まあ本当に僕はなんかその、赤々としたですね、イチゴがですね、なんか彼のその熱意というか情熱さが本当に伝わってくるなぁなんて思うんですけど、ね、これから多分彼は本当に農業界を牽引していくリーダー的なね、存在になることは多分僕間違いないんじゃないかなと思ってます。全国でね、講演活動なんかもしているらしいので、ぜひね、リスナーの皆様もですね、竹下博次さん、福岡県の、大川市に農家がありますので、ぜひね、注目していただきたいな、なんて、思うんですね。まあ、福岡ね、12月僕初めて、行ってきたんですけども、なんか本当に大川市は、すごくのどかな、町でですね、で、福岡からちょっと車でだいたい1時間ぐらいの、1時間か1時間半ぐらいのとこだったんですけど、本当にのどかなね、田園風景っていうか、まあ、農作物もよく育つ、ところで、温暖なところですので、本当に、ああ、こういうとこでね、すごく美味しい、イチゴがね、なるんだな、なんて、見てたんですけども、ぜひね、竹下さんの、ホームページをちょっと皆さんにご紹介しますので、ね、ネット販売等もこちらのホームページで、していますので、こちらでね、ぜひオーダーしていただけると思います。それではちょっとね、ホームページを皆さんにご紹介したいんですけども、メモの用意よろしいでしょうか。www.happyichigo.jp。 もう一度申し上げます。www.happyichigo.jp。で、ハッピーは、H-A-P-P-I。で、1号は数字の1号です。数字の1号ですね。で、こちらに竹下さんの農家のホームページがご覧いただけて、実際1号もね、販売してますので、ぜひオーダーして、ちょっと試してみてください。さて、ここでね、一曲、お送りしたいと思います。まあ、この曲はね、僕が学生時代とかにも勉強して、まあ、最近僕のね、一人、レッスン生も、この曲を持ってきて、とても、僕も大好きな曲です。フレデリック・ショパン作曲のピアノ協奏曲第1番、ホタンチョウです。お送りしてます曲は、ショパン作曲のピアノ協奏曲第1番です。演奏はウラディミル・アシュケナージのピアノで、ベルリン・ドイツ交響楽団の演奏でお聴きいただいてますけれども、後半はですね、この今演奏しているですね、ウラディミル・アシュケナージについてちょっと僕なりに、の解説、したいと思います。音楽レポと、題してね、お送りしたいと思います。実はですね、僕大好きなピアニストなんですね、ウラディミル・アシュケナージ。 現在ね、もう70、もう80歳近くなるのかな。1937年生まれなので、もう結構なね、年ということになりますけども、現在はね、指揮者としても、活躍してますね。ね、ちょっと簡単な経歴からね、お伝えしたいと思うんですけども、ウラディミル・アシュケナージは、ロシアの、小さな町、ゴーリキーというね、小さな町で、生まれて、幼児期から、ピアノのね、才能を開花させ始めます。で、1955年のショパン国際ピアノコンクールで、第2位を、獲得したのをきっかけに、世界的に一気にね、知られ始めまして、翌年1956年に行われた、エリザベート王妃国際音楽コンクールで、見事優勝。で、さらに、1962年のチャイコフスキーコンクール、でもですね、優勝を果たして、もう本当に不動のものと、名声をしたんですね。で、1970年代からは、まあ、徐々に指揮者としても活動を始めて、これまでにですね、ロイヤルフィル、ロイヤルフィルっていうのはロンドンの、オーケストラですけども、あとはクリーブランド管弦楽団、これアメリカですね。で、最近ではですね、NHK 交響楽団、日本の NHK 交響楽団の音楽監督も、務めた経験もありまして、彼が本当若い時からですね、たびたび日本にも、訪れて、演奏活動、多忙な演奏活動をされて、いるんですね。でね、僕はですね、本当に小さい頃から、このアシュケナージさんの演奏を、もう聞いて育ったと言ってもおかしくないぐらい。本当に好きでですね。彼の音楽性っていうかね、に本当になんか共感するところが多くて。で、彼は本当ロシア人で、なんですけども、まあ本当に当時のね、その旧ソ連の難しい時代を生き抜いて、で、やっぱりピアニスト、当時のそのピアニストっていうのは本当にこう国のね、まあ、一心をかけてというかね、なんというか、一心に背負って、うん、戦っていたピアニストだったんですね。なので、まあ、それがきっかけで、やはり彼も相当苦労して、いろんな、こう、まあ、悲惨な経験もしてね。で、実際彼は、祖国、ロシアを亡命せざるを得なくなって、それで、まあ、今はね、その後、アイスランドの国籍、アイスランドに移住して、で、アイスランド人の、奥さんと、まあ、結婚してですね、まあ、子供が複数、いるということで。で、最近ではですね、ボブカ・アシュケナージって、息子さんがね、ピアニストとしているんですけども、彼と、一緒にコンサートをたびたびね、去年もやったかな、サントリーホールかなんかでね、やりましたね。で、本当に彼の、その人生の、まあ、彼のその、伝記というか、本をね、読んだことあるんですけども、本当に、彼の、まあ、生き様というかね、苦労した人生が、まあ、本当に、こう、彼のピアノの演奏なり、こう、に、こう、現れていて、深く現れていて、とってもね、感動する、まあ、飽きないというかね、彼の音楽は本当に。まあもちろんテクニック、ね、技術ももちろん、その素晴らしいんですけども、やはりこう、なんていうのかな、感情を込めたその音楽というか、そこのなんか音の使い方とか、こう表現の仕方、その色彩感、うん、素晴らしくて、まあ僕も生で何回か聞いたことあるんですけども、本当に素晴らしい、ピアニストです。で、もう実はですね、僕のうちにね、彼の、CD がですね、コレクションがありまして、もう500枚を超えるね、彼の、CD がね、うちにあるんですけども、他のピアニストとね、もう、格段に違うのはそのレパートリーの多さですね。もう本当彼はバッハから、もうモーツァルト、ベートーベン、ショパン、そしてロマン派のシューマン、それからチャイコフスキー、ラフマニノフ、プロコフィエフ、ショスタコビッチ、ね、あらゆる、作曲家をもう網羅してる。そのぐらいもう膨大なレパートリーの持ち主ですね。 で、まあ、僕、ちょっと最近、っていうか5年ぐらい前かな、僕、NHK 工業楽団のコンサート、彼の指揮でね、NHK ホールに見に行ったことあるんですけども、ちょっとね、すごいハプニングがあったんですよ。一番ね、僕前の席で僕見てたんです、アシュケナジーの指揮を。そしたら、なんかチャイコフスキーの、なんか交響曲かなんかを演奏してるときに、前半の終わりのときにね、ですね、指揮棒をですね、手に刺しちゃったんですね。それで、なんか、これもしかして怪我しちゃったのかなと思ったんですけど、その後、ちょっと休憩中に、アナウンスでね、ちょっとマエストロアシュケナジ氏はちょっと、手に怪我をしましたので、今病院に行ってますと。なので、ちょっと皆様お待ちくださいみたいなことを言って、ちょっと2、30分ちょっと待ったんですけど、それでもね、アシュケナジ戻ってこなくて、で、指揮者、結局後半は指揮者なしでの演奏をしますということになって、みたいなことになっちゃったんですけど、まあ、そんなこともあって、余計僕心配したんですけどね。まあ、アシュケナージ、ぜひ皆さんもね、CD、まあ、コンサートも最近されてますので、ぜひね、情報チェックして、皆さんもぜひ聞かれたらいいと思います。で、僕のね、アシュケナージを好きになるきっかけになった、一曲、彼の演奏でお届けしたいと思います。ロシアの作曲家、スクレアビンといって、まあ、ラフマニノフとほぼ同じ、年代の作曲家ですけども、スクレアビンが書いたピアノソナタ、10曲書いてありますけども、その第4番の終楽章をアシュケナジの演奏でお送りします。この時間は、皆様からのお便りを紹介するコーナーです。今日はですね、ラジオネームブルドッグさん、神奈川県平塚市の方からのメッセージを紹介いたします。こんばんは。私流の幸せの見つけ方ですが、海に行って浜辺の風を感じることです。夏は泳ぐこともしばしばですが、この時期は寒いので日光浴を楽しみます。静かな波の音を聞き、暖かい日を浴びながら過ごす時間は何とも言えず幸せな時間です。安西さんが幸せを感じる時間はどんな時ですか？教えてください。ということでですね、ありがとうございます。平塚市のラジオネームブルドッグさんからでした。そうですね、僕はですね、どちらかというと海よりもなんか山派の人間ですね。山に行くことが結構多いですね。うん、最近は僕日光に行ってまいりまして、まあ東照宮とか、ちょっとね、華厳の滝とか中禅寺湖の方までちょっと行きたかったんですけど、やっぱり雪が多いということで、ちょっと、今回は行けなかったんですけども、まあでもね、やっぱりすごく癒されますよね。やっぱり空気がね、全然違いますもんね。本当にこう、僕は本当にそういう山のなんかこう新鮮なね、空気を吸う時っていうのが一番なんか幸せを感じる時かななんて思います。ということでね、実は皆様ラジオを聞きのね、皆様にちょっと、お知らせを、しなければならないことがありまして、実はこのインディーズナイト第4週目のパーソナリティは、僕はですね、来月3月いっぱいで、降板させていただくことに、なりました。本当にね、聞いていただいた方に本当に感謝いたします。僕はシーズン、2、3、そしてこの4と、3期を務めてまいりましたけども、本当に皆さん、反響もですね、まあぼちぼちいただいて、まあ僕自身もね、ラジオは本当初体験だったんですけども、本当に何だろう、こう短い時間でね、自分の言いたいことをですね、こう簡潔に伝えるっていうことが本当に難しくて、まあでも楽しさもあって、今後もね、なんかラジオっていうのは僕の中ではライフワークとしてね、自分の中になんか居続ける気がしてますので、皆さんどこかでね、また僕の声を、聞いていただければな、嬉しいと思いますね。ということで、まあ来月が僕のインディーズナイトは最後の放送になるんですけども、まあ来月はですね、最後ということでちょっとスペシャルな形で皆さんにお送りしたいなと思ってますので、皆さんぜひ最後の放送も聞いていただきたいと思います。それではね、今日最後は僕の演奏を、お届けしたいと思います。先ほどね、アシュケナージの演奏も聴いていただきました。スクレアビンの曲を一曲お届けしたいます、いたします。 2つのポエムという作品がありまして、そのうちの1曲目を、お聴きください。非常に綺麗な美しい曲です。それでは。Indies Night。お送りしてまいりました今夜のインディーズナイト、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。この番組では皆様からのご意見ご感想などをお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージにてお送りください。私のこだわりへの投稿もお待ちしております。来月のお題は、春を感じる瞬間です。来月1週目の担当パーソナリティはジュン&チサさんがお届けします。呼んでみましょう。ジュン&チサさん、
はい、はい、
年度末、年度末、年度末の10アンドしたでございます。ということでね、来週もぜひぜひ聞いてください、
はい、聞いてください。
はい、来月もよろしくお願いいたします。それでは私、来月第4週最後の放送となります。ぜひ聞いてください。それでは今夜はこの辺で、お相手はピアニストの安西渡でした。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。